予算決算。委員長西島隆弘、副委員長青山隆之、委員議長を除く全議員。審査日程、令和7年9月9日火曜、全大会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、自宅事件の審査を行うこととした。令和7年9月10日水曜から12日金曜、分科会、3分科会による審査を行った。令和7年9月18日木曜、全大会、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。令和7年9月25日木曜、全大会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。移住支援事業について、質問1、移住支援事業の目的と実績の確認。2、本市の課題である人材不足解消への移住支援事業の活用について。答え、熊本県と県内市町村が連携し、東京圏からの移住促進を目的とする移住支援事業は、人口減少対策や人手不足解消を図る国の地方創生施策であり、本市にとっても若年層や子育て世代の移住、定着のさらなる促進に係る有効な支援策の一つである。本市では、これまで令和3年度に1件4名、令和5年度に3件11名の実績があるが、定着に至らない事例もあった。今後は本事業を有効に活用すべく、本市の課題である特定業種等の人材不足解消へ向けた要件緩和等の県への要望、マッチング支援の推進などの取り組みと合わせて、課題解決のための独自支援策も研究していく。自治会の加入率低下問題と対策について。質問1、自治会の加入率の現状確認。2、加入率低下の原因とリスクの確認。答え、本市の自治会加入率は令和7年5月時点で 75.1% と年々減少しており、若年層や若年層の転入者の未加入が顕著である。自治会に加入しない原因としては、共働き世帯の増加や生活様式の変化、自治会活動の負担感などが考えられる。加入率低下は、防犯、環境整備、防災など地域機能の衰退を招き、市政運営にも影響が大きい。このようなことから、加入促進に向け、PR 資料や不動産業界との協定、大学研究成果を生かした自治会お試し加入サービスの取り組みの検討などを進めている。今後はデジタルツール活用やインセンティブ制度など、加入率向上へ向けた新たな方策を検討、研究し、地域の安全、安心や活性化を支える自治会存続に努めていく。令和7年8月豪雨による農地等災害復旧への補助について。質問1、令和7年8月豪雨による被害状況の確認。2、土砂崩れ等の被害に関する補助制度の確認。3、本市独自の補助事業の計画について。答え、8月豪雨により市内で家屋や道路、公共施設に被害が出る中、農業関係では農地ののり面崩壊97箇所、農業用施設27箇所、計124箇所の被害が確認された。これらのうち国庫補助の対象となるのは14箇所にとどまり、多くは補助対象外で所有者負担が残る。農家からの要望や、今定例会中に議論された市議会からの意見を踏まえ、国庫補助の対象とならない一定規模の被害や、 国庫補助金を活用してもなお高額な負担が発生する被害に対し、市独自の補助要項等を制定し、復旧費用の2分の1、上限20万円とする補助金を交付したい。地域を支える農家への支援のため、予算案については今定例会中に上呈し、早急に対応する。有害鳥獣駆除事業について。質問1、有害鳥獣駆除事業の現状の確認。2、新たな鳥獣による農業被害への認識。3、有害鳥獣駆除事業の今後の展望について。答え、本市では鳥獣被害防止計画を策定しており、カラス、イノシシ、シカなどを対象に駆除隊が活動している。令和6年度はカラス202羽を駆除し、その他イノシシ、シカも捕獲した。カラスの駆除を行う場合は、防災無線により事前周知、イノシシやシカの目撃情報が寄せられた場合は、市ホームページへの掲載、警察署等の関係機関との連携などにより対応を実施している。また、新たな鳥獣による被害として、アナグマによるスイカ食害や、タヌキキツネによる飼料作物等の被害報告が上がっている。近年のインフラ整備や開発による生育域減少からの出没増加が考えられ、警戒を強める必要があると考えている。今後は計画改定にて新たな鳥獣を対象に加え、防護柵や電気柵等、ハード面の支援を検討していく。超高齢社会に対する市の対策について。質問1、高齢者数、前期後期の推移及び介護給付費、医療費の推移について。2、令和6年度の健康福祉部機構改革後の高齢者に対する支援体制の確認及び今後の市の取り組みについて。答え、本市では、令和4年度以降、前期高齢者数を後期高齢者数が上回り、今後も増加が見込まれている。介護給付費は5年前と比較して約4億5千万円の増。後期高齢者医療給付費も5年前と比較して約18億円の増となっており、団塊の世代の移行や医療の高度化、高額化が要因と考えられている。こうした動向は計画の想定を上回っているため、フレイル予防施策にさらに注力する必要があると考えている。支援体制としては、健康保険課と高齢者支援課の両課にて、リスクの高い方の情報を共有し、本人の状況に合った介護予防事業を紹介するなど、連携を強化している。超高齢社会で増大する医療・介護需要と人材不足に対応するため、ICT 活用やデジタル化を進め、市民が住み慣れた地域で生き生きと暮らせる町に資する福祉行政となるよう、関係部局と連携して今後も取り組んでいく。担当は松坂でした。